今日はマルコの福音書第10章1節から16節です。このところでは結婚のことについて語られています。イエス様は1節を見るとユダヤ地方とヨルダンの川向こうに行かれたとあります。そして多くの群衆がイエス様のところに集まり、そしてまたイエス様は彼らを教えられました。ところがその中には2節を見るとパリサイ人たちがやってきて、イエス様を試みるために夫が妻を離縁することは立法にかなっているかどうかと質問したとあります。イエス様を試みる、そして今回はその離縁、離婚のことについて、それが立法にかなっているのか、そのように言ってきたわけです。おそらくは当時もこの離婚問題ということがもうそれこそ社会的な問題になっていたのではないだろうかと思います。そしてその原因が一体どこにあるのか、実は弟子たちがこのことを尋ねたと10節にあるわけですけれども、11節を見ますとイエス様は誰でも自分の妻を離縁し別の女を妻にする者は妻に対して姦淫を犯すのです。妻も夫を離縁して別の男に嫁ぐなら姦淫を犯すのです。この離婚の問題、それは自分自身が勝手にもう他の異性を好きになって、そして離縁する、それはもう全く身勝手なことであり、自分の欲でこの離婚をするというような、そのような現状があったということになるわけです。そしてこのことは実は5節を見ると、モーセはあなた方の心が固くななので、この戒めをあなた方に書いたのです。モーセは離縁状を書いて妻を離縁することを許したという、そのことは実はこの人間の固くなさ、そして全く身勝手な行動、そのことのゆえにこの離婚状を書いて、そして離婚することを許す、しかしこれが果たして立法にかなっているのかどうかということになると、それは全く別のことであるわけです。2節に出てくるこの立法というのはまさに神の立法、それは実戒に表されているわけですけれども、立法を要約するならば神を愛する、そして人を愛するということであるわけです。じゃあ自分の欲に従ってもうこの人は私は嫌いだと言って離婚するということが果たして神の御心にかなっているのか、そうでないということになるわけです。6節を見ると、創造の初めから神は彼らを男と女に作られました。それがこの男女が作られた創造の初めであったわけです。それは神様がアダムを作られた時に、この人が一人でいるのは良くない、そう言われて、そしてエヴァを作られた、それはもう互いに愛し合い助け合うということであったわけです。7節には、男は父と母を離れその妻と結ばれ、8節に2人は一体となる、ですから彼らはもはや2人ではなく一体なのですと。結婚というのはただ自分が好きだから、自分の好みに合うとか自分の助けになる、そうしたことで選ぶというのではないということです。そして一体であるとイエス様はそのように言われました。そしてこのことは9節を見ると、神が結び合わせたものを人が引き離してはなりません。ですから結婚というのはただ単なる自分の好みとか、そして自分の欲得で結婚するものではなくて、神様が結び合わされたものであるのか、そうでないのかということが非常に重要な問題となるということです。実は結婚というのは神様がなす、言うなればこの導き、そして神の技である、 そしてこれは実は16節のところに祝福という言葉が出てきます。ですから神様によって祝福されている結婚なのかそうでないのかということを私たちは知る必要があるわけです。神の御心から出た結婚と自分の欲得から出てきた結婚とは、それは当然結末は違うということであるわけです。神様が与えられた結婚は神様が合わせてくださり、そしてこのお互いがもう一つの体となり、そして神様は祝福してくださる。自分の欲でこの成した結婚は、それは自分自身が責任を負っていくということになってしまうわけです。13節のところでは、この子供たちを人々が連れてきた、イエス様に触れていただく、それはイエス様に手を置いていただいて祝福に預かるということであるわけです。ところが弟子たちは叱ったとあります。14節にイエス様はそれを見て憤って弟子たちに言われた。子供たちを私のところに来させなさいと言われたわけです。その当時、子供っていうのは人の感情には入らない、言うなれば、まあ何の価値もない、そのように思われていたわけです。しかしイエス様は、神の国はこのような者たちのものなのですということをはっきりと言われたわけです。神の国は実は無価値と思われているような、そういう人たちのものである。実は神の国というのは神の支配ということです。神様が王となって治めてくださる、養ってくださる、それが神の国です。そしてこの神の国を受け継ぐにふさわしいものは誰なのか。15節に、子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできませんとイエス様は言われました。子供のよう、それは何かというと、もう無邪気、無頓着、もうただ信じて受け入れるっていうのが子供であるわけです。何にも自分で計算をしない、もう与えられるって言ったら、もうちょうだいって言ってもらうのが子供であるわけです。ですから素直に受け入れる、神の国、神様が支配してくださる、それを受け入れるっていうことです。別の言葉で言うならば、神様に従っていく。私たちの信仰っていうのは、自分で努力して自分がいい人間だから受け入れられる、そしてまた自分には価値がある、全くそうではないということです。神様はもう本当に計算しない、もう無邪気で信じる者に祝福を与えてくださる。ですから16節を見ると、イエスは子供たちを抱き、彼らの上に手を置いて祝福された。願くば私たち自身もこの子供たちのようになって、イエス様に抱かれて、そして手を置いて祝福される、そのようにされるものは幸いであるということです。私たちも幼子のようになって、一切をイエス様に委ねて、そしてイエス様が祝福してくださる、そういうものとさせていただきたいと思います。